ね、本当ですね、あの去年はですね、このセネルの州、スイコシの州っていうのはオンラインだったんですね。まだあの本当に私たちの人がほとんどとしてない1ヶ月くらいかな、ほとんどかな、ちょっと今となって思い出せないですけれどもだったんですが、ちょうどこの時期に当たったんですね。だから今日ね、このようにして皆さんとスイコシの、祭りを祝っていくことができることを感謝します。しかし今からの時間、あなたの御手に委ねます。本当にあなたの経験、そしてあなたの臨在、あなたの愛を今日も深く味わっていくことができますように、まあ、これからの時間を導いてください。これからの時間、あなたの御手に委ねます。あなたを王としてお迎えします。皆様の皆によって祈ります。アメン、
アメン、
ハレルヤ。で、あの今日ね、皆さんの、 あの今日の礼拝の風景というのはね、あのちょっと変わっているんですね。でそれは何かというと、あのセデルのお祝いまでいかないんですけども、いくつか の、まあ、あのお祝いするための、今日の過ぎ越しのためのものが皆さんの各テーブルにあの載っています。それで皆さんちょっと気づいたかもしれないんですけど、ブドウジュースが結構多めに、あ、そうだ、あのエマちゃん、私にワイングラスがそこにあるんです。であの多めに入ってます。でなぜかというと、今日何度かに分けてあのセブドウ酒を飲みます。まあ、2回だね、2回。それなので、あのふはーって飲まないようにしてください。全部入れる、はい、よろしく。そう、それでよくね、
飲んでちっちゃいじゃん、
飲んだちゃん、いいの。はい。で、あの普段のセデルのお祝いっていうのは、あのまともにやるとですね、3時間ぐらいかかるんですよ、食事も入れて。それなので今日はその中でも特に皆さんと分かち合いたいところっていうのをいくつかピックアップしてお話ししていきたいと思います。ね、そしてあのウェブで見てる人、ウェブサイトで見てる人たちには、あのブドウ酒と、それから、まあ、ブドウジュースだね、あとクラッカーと、あとわさびと塩水とレタスぐらいあると結構いけますよっていう感じで、あの話していたので、あのできるところは皆さん一緒に参加してください。まず一番最初、これはまず杉越の祭りっていうのは、私たちが何か考えついて、あの、まあ、バレンタインとかホワイトデーみたいにね、あの素晴らしいお祝いですよだけども、あのそうじゃなくて、神様が聖書でこれをよいよ永遠の規定として行いなさいと言われたもの、それが杉越の祭りです。その聖書の箇所をまず一緒に見たいと思います。出エジプト記の12章を挙げてください。出エジプト記の12章26節と27節を一緒に読みたいと思います。はい、出エジプトの12章の26節と27節を混ぜましょう。はい、じゃあ3、はい、あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家を救ってくださったのだ。すると神が皆さんについて言われました。この12章というのはちょうどエジプトの、あのイスラエルから、エジプトからイスラエルの民が出てくるところです。でこれを毎年、ね、行いなさいというふうに言いました。で、この24節を見てください。あなた方はこのことをあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。永遠って書いてあるんだよね。だから天国でもやるのかなと、ね、思います。子羊の血を祝い続ける。でそしてまたこれが本当にこの決まりに沿って、この、出エジプトの時代もダビデの時代も、そしてその後のイエス様が生きておられた時代にも杉越の祭りというのは毎年行われていました。これを知っているということは非常に大切です。何回も話してますけど。でそこをちょっと読みたいと思います。ルカ書22章を行きましょう。でルカ書の22章というのは、これがいわゆる私たちがよく言う最後の晩餐と言われるところの記述になります。ね、じゃあここから少し見たいと思います。ルカの22章7節から見ていきます。少し見ていきますね。16節まで見ていきます。さて、杉越の の子羊のほふられる種なしパンの日が来たとなっています、はい、これが杉越の週ですね。種なしパンの祝いというね、週が行われますけれども、今日の夜、ね、だから今たった今始まったところです、ね、ここから1週間か続きます、ね、イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備に行きます、ね、これがいわゆる最後の晩餐と私たちは言ってますけど、杉越の食事だったわけです。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水がめを運んでいる男に会うから、その人が入る家までついてきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなた方に言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。弟子たちね、イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、ね、苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまで、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。でこのようにして、ね、私は苦しみを受ける前にこの日の夜にイエス様は、ね、捕まるわけですよね。そして次の日、ね、まあ、この次の日に十字架にかけられました。だけどその前に皆とまず杉越の食事をしたかったんだよ、ね、それを本当に私は楽しみにしていましたというふうに言いました。そして私たちもまた同様に、このイエスのが亡くなられた、十字架につけられたとも、じゃあこれでじゃあ杉越の祭りは終わるかというとそうじゃないですね。そうですね、永遠の掟としてこれを行いなさいというふうに書いてあります。だから私たちもまた、ね、その信仰によってアブラハムの子孫とされた私たちも祝っていきます。その成功をちょっと見たいと思います。第1コリントの5章開けましょう。第1コリント5章7節と8節を見たいと思います。5章7節と8節ですか。じゃあ開けている人は一緒に読みましょう。新しい粉の塊で煮るために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊がすでに送られたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり悪意特性のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋な真実なパンで祭りをしようではありませんか、ね、これは祭りに際して言ってるわけですね。私たちの、ね、杉越の子羊、これはすでに送られました。だから私たちもパン種のないものと罪のないものとなりました。だから私たちは新しくされて一緒にお祝いしましょう、こういうふうにパウロはここで言ってるわけなんです。だからこれすごいでしょ。この杉越の祭りっていうのは、だからこのイスラエルの子孫とユダヤ人もお祝いしたわけだよね。イスラエルの子孫と、そしてまたイスラエルに接ぎ木された私たちが共に祝うお祭りなんです、ね、すごいね。でそして、ね、そのイスラエルの民っていうのはそのエジプトにいた時奴隷だったわけですよね。そして本当に一晩にして奴隷の状態から解放されて、そして荒野へと出ていく、約束の地に向かって荒野へと出てきました。で私たちも同じだよね。私たちは暗闇の支配にあったものですと書かれています。私たちは、ね、コロサイの1章13節、先週も読みましたけれども、私たちをイエス・キリストの知識によって暗闇の圧政から、ね、圧政から引き出されて私たちは御国に入れられたとか、ね、だから私たちは自由になります、ね、これから自由の身になったものとして私たちは共にお祝いします。アメン、アレルヤ。ですから主を感謝します、ね、今日本当に私たちがイスラエルの民がエジプトから、ね、解放したこと、そのことを覚えて祝う。そしてまた私たち一人一人が救われて、そして自由の身となったこと、そのことを感謝して今から祝っていきます。
アメン、
アレルヤ。じゃあ一番最初に何をするかというと、まず最初にお祝いとしてそのろうそく、ね、シャバトもそうだけど、安息日の時にまずね、今から始めますよということで、あのろうそくに火をつけたいと思います。で皆さんのところにそれぞれ、ろうそくが一つずつありますので、まず今から始めますよっていうことを祝って、 喧嘩したいと思います。じゃあ前田さん喧嘩お願いします。はい、そしてまた
有害でラペン、
ね、これがね昔のあ今もそうだね、今もそうだけれども何が起きてるかっていうと、今から過ぎ越しの時が始まるよってね、ソンパンポンじゃないけどもそういう感じで、で、あの角笛がね、過ぎ越しが始まる時になっていた。だからここでイエス様が、あ、今からね、みんなと過ぎ越しの食事できることすごく嬉しいですって言ってる間に、おそらく後ろからはね、神殿の方から角笛の音が聞こえていたはずです。なんか私のにもつけてください。じゃあね、ちょっとその時の様子を想像しながら聞いてください。では、杯を一杯目の杯を飲むですね。で、あの皆さんのところには一つずつありますけれども、本来ならば4つ杯がありますね。で、何々の杯、何々の杯っていうこのハガダーっていう、まあ、式次第に沿ってあの飲んでいくわけなんですけど、今日は1回目とそれから成人式をやりたいと思います。それなので
大丈夫、あるあるあるある、
なぜ言ってやべ。そして最初のお祈りをしたいと思います。であのここでなんかバルハか危ないとかってあるんですよ、ちょっと分かんないんで、でそれなので、あの普通に祈りたいと思います。でも何を祈るかというと、天地を作られた、歌える？
知ってるけど、でもちょっとうろ覚えだからや
め
よ。
それで
歌えるの
なんかあったよね、はい、歌ね、バルハか危ない、
ちょっと
忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。忘れました。そしてその後に、ブドウの実を鳴らせてくださる神に感謝します。ご視聴ありがとうございます。天と地を作られた神様を私たちは今日も礼拝します。
アーメン。
でここにあのちょっと私のところはフルセットであるんですけれども、このセデルプレートというものがあります。でこれが何かということをまず簡単に説明したいと思います、ね、まず杉越しというのは何ですかって言ったら、杉越しというのは死、まず死、ね、そこから復活の命、あがないというものを表すわけですね。そこで喋ると ですから今からすることというのは宗教儀式とかそのシンボルとかじゃないんですね。でそれは先週もお話したように、でこれを覚えて行いなさいというふうにイエス様が言いました。でその時それを覚えて行う時何が起きたかというと、その時に行われた、ね、その力、贖いの力で、神様がイエス様が十字架で貸し取ってくださった全ての力が私たちに働くんですね。ですから私たちはこれを覚える時に、杉越の技を、杉越を通して行われた全てが私たちに働くんです。だから癒しが必要な人は今日癒しを受け取ってみましょう。で解放が必要な人は解放を受け取ってみましょう。さらに深い啓示、ね、それらの、あの解放必要な人、いろんな解放あるよね。そこからも今日は解放されていきましょう。アメン、
ア
レルヤ。じゃあちょっと説明しますと、まず一番最初にここにカルパスっていう、ね、ものがあります。でカルパスは皆さんのところにもあるんですけども、これは例えばパセリとか、まあ、今はレタス、今日はレタスですけれども、いわゆる苦菜でね、苦菜を添えて食べなさいって書いてあるね、苦菜があります、ね、そして、これは、何かというと、まず春の新しい命っていうのを表しています。それと同時に彼らはヒソップに、ね、あの子羊の血潮をつけて、そして紋中に塗って、ね、ね、そのヒソップも表しています。そして次がマロールっていうものですけど、マロールは普通はまあ西洋わさびなんでね、だけどもここでは本わさびをわさびを使用しております。ね、それなのでこの、わさび、本わさびを使っていきたいです。でこれがそのエジプトの時の苦労とか、ね、苦しみとか痛みといったものを表しています。皆さん ターンテーブルの上に参ります。それから今日ゆかちゃんが作ってくれたハロセルっていうね、ハロセルと言われるものがあります。でこれは、なんだろうね、くるみとかリンゴとかね、レーズンとかそういったものを使ってちょっとこう茶色っぽい色をしています。でこれはおそらくね、ピラミッドもそうなんだと思うけど、ひたすらリンゴ作らせられたのよ、ね、ひたすらひたすらピラミッド作るのに大変だよね、ひたすらひたすらリンゴで、ああいうふうにレンガを作ったね、作っても作っても足りない遅いって言われて作った、その時の苦労、ね、労働、ね、奴隷の労働、これを表すのがハロセルです、ね、そしてまたここにはあるのは一つ、これ塩水です。それなんでダーって飲まない、喉渇いたなんて飲まないかなりしょっぱめに作ってますね。これは何かというと、その中で本当に流した涙、ね、もう自由になりたいとか、もうこれ以上耐えきれないってことをね、何度も通ってきたはずです。で何回あると見せしめとか、そういうことでみんなが耐えきれないような悲しみとか苦しみを体験したはずです。その涙を表しています、ね、そしてそれ以外にここで、ね、何があるかっていうと、あの皆さんテーブルにはないんですけど、後で皆さんと一緒に食べますけれども、ベッツァっていうものがあります。ベッツァ、ね、でこれは何かっていうと卵です。で卵でももう一切苦ではありませんね。これはベッツァっていうもので、普通はあの茶色いんだよね、写真見たことあるかな、うん、あれは茶色いの、なぜかというとこれをローストするんですね。だからつまり新しい命なんだけど、それはロースト、その苦しみっていうね、を通ってあがなわれた新しい命だっていうことを表しています。そしてここにはなくて、いつも木のスプーンで代用しているこれは何でしょう。
骨、
ね、子羊の骨、ゼロ足、ね、子羊の骨を表している。あの皆さんこれからね、あの後であの羊に使いますけど、シャンクボーンがないんですよ。だからあのこれを使っていつも代用しています、ね、これが子羊を表します。であの先週からちょっと子羊ってことをテーマに話しているので、今日もう少し子羊ってことについて考えたいと思います。で今日あとですね、あの萩野ちゃんに、ハニオちゃんが焼いてきてくれたんですけれども、今日はマツァがあります、ね、でマツァは何かというと種なしパンなんだよね。だからよく最後の晩餐なんかで丸パンが出てる時、ふわふわのパンが出てる時ありますけど、あれふわふわじゃなかったんですね。どっちかっていうとせんべいのような、このようなものでした、ね、であのここはちょっと皆さんとか見えづらいかもしれませんけれども、あのフォークでたくさん穴が開いています、ね、穴が開けられています。それは何かというと、その刺された、ね、刺されたキリストの体を表しています。そしてまたどうして種なしパンを食べるのか、ね、まず一番最初の時はその種を入れて、イーストを入れて膨らませている時間があって、そのまま骨鉢ごと急いで出ていったと思いますけれども、しかしそれは偶然じゃないんですね。そうではなくて、この聖書では、イーストっていうのは、種、そう、イーストっていうのは罪を表します。でだから罪ってほんのちょっと入っただけでももうパン生地全体が膨らんじゃうんだよね。ほっとけばどんだけ膨らむのってぐらい膨らんでしまいます。それくらいほんの少しの罪でも人生を変えてしまうほど、人生全体に影響を与えてしまうほどの影響があるんだよっていうことで、罪っていうのはイースト、そのイーストを罪と呼んでいます。でだからこれはまた贖いのパンとなります。つまり罪のないお方、ね、がパンとなられて、そして私たちのために差し通されて、死んだことによって私たちも罪がないものとされたからです、ね、で本当すごいんだけども、このようにして、あ、まあ、これ後で話すかもしれない、ね、でそしてまあ先ほど見たようにブドウ酒、ね、ブドウ酒があります。ブドウ酒は普通は4個入ってますね。でまずブドウ酒は何を表しますかって言ったら血潮ですね。イエスキリストの血潮、流された血潮を表します。そしてまたイエス様はこれが私の新しい契約の印ですよというふうに言いました。新しい契約の印、ね、はい、それじゃあこれが説明です。じゃあ続けて見ていきたいと思います。まず一番最初、もう一度、出エジプト記の12章に戻りましょう。出エジプト記の12章、それでは出エジプト記の12章の24節から27節までを一緒に見たいと思います。じゃあ相手と一緒に読みましょう、はい、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。私は 約束のように与えてくださる地に入るとき、あなた方は御言葉を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと聞いたとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への取り込みの意見です。主がエジプトを出たとき、主がエジプトにいたイスラエルの人の家を取り込まれ、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると彼らは膝をついて礼拝した。これで、この儀式はどういう意味ですかと子供たちが言ったときって言いますよね。でそれはたまたま子供に聞かれたら返事しなさいよっていう意味じゃないですね、そうじゃなくて子供たちは必ずこの杉橋の祭りの時に聞くことになってるんですね。どうしてこの祭りは違うのとか、でどうして今日は他の夜と違うのっていう質問をします。そうするとそこで課長が、ね、長く、ね、大体イスラエルってさ食事たんまにさテーブルに乗せてから話長いんですでだからみんな子供たち偉いなって思うんですけれども、ね、だけどもそこでずっとこのモーセの誕生から、ね、その出エジプト時までをずっと説明するわけです、ね、で歌もあるわけ、なんか今日はどうして他の人と違うんですかみたいな、鍵盤2個しかないんかいどんどんどんみたいな歌なんですけど、まあ、それを歌うんです。そうすると答えるみたいな、なんかそういうのやり取りがあるわけ、ね、で、まあ、どういう話をしますかって言ったら、ね、ここのところ、ね、学んできましたよね、末越しっていうのはどういう意味ですかって言うと、まずモーセの誕生から本当に始まるんですね。モーセっていうのはこれは救い主、解放者という意味です、ね、そのモーセが生まれた、ね、そしてイスラエルを解放するものとして、起こされました、ね、なぜモーセメシアなのか、それはこのモーセというのは後に来られるイエスの余計だったからなんですね。そしてここでモーセが起こされて、そしてイスラエルの民を解放してくださいというふうにしてファラオにお願いします、ね、ところがどっこいファラオがめちゃくちゃ頑固で、ね、いろんな災いが起きました、ね、もう少しではまた見ますけれども、ね、血の災いとか舞踊の災いとか凶の災いとか、まあ、いろんなことがあった。だけれども、ね、どうしてもファラオは行かせなかった。そして最後にの最後になって10個目の、ね、災いとして、そのウイゴが亡くなるっていう、ウイゴが殺されるという災いがあります。そしてそれによってやっとイスラエルはの民はそのエジプトから出ていくことができるんです、ね、そしてそのことを覚えて、ね、このシンボルとして行っていくわけなんですね。その時の苦しみと、そしてその解放と、このどちらもがこのセレルプレートの中には託されているんです、ね、でじゃあそれをまず一緒にやっていきたいと思います。まず一番最初は何ですかって言った、先ほど言いましたね、カルパス、ね、カルパスっていうのはビジョキみたいなお菓子だよね。このカルパスは一緒に見せてますね。このカルパスは何ですかって言ったら、ね、新しい命です、ね、しかし新しい命っていうのはね、この涙とともにやってきたわけです、ね、涙を通してそこから私たちが新しい命へと移されていくんだっていう、ね、だから私たちは本当に悲しみを通った、だけれども今から新しい命が始まっていくんだ、ね、このことを記念して行います。それなんでまず皆さんそこから一緒にやっていきたいと思います、はい、皆さんのところに塩水ありますね。それではちょっと手伝ってあげてくださいね。そして塩水、そして皆さん一つずつカルパスを取ってください。そしたら、はい、じゃあこれをつけたいと思います、ね、主は本当に、ね、エジプトの人たちも、ね、すごいたくさんの苦しみをとってたくさんの涙を取った、だけれどもそこから神様が新しい命へと移してくれました。これをディップして、はい、皆さん一緒に食べましょう。また私たちもね、神様を知らないときは本当に何をやってもうまくいかなかったり、どうしてこんなひどいことが起きるんだろうと思ったり、そういうことを通って涙を流しました、ね、だけどもそこから神様が私たちを新しい命へと、ね、引き入れてくださった感謝ですね。アメン、
アメン、
そして次に、先ほど言っていたマッサっていうの、ね、 ちょっと説明しましたけれども、そのマントについて説明させてください。で、後でこれを使って計算式したいと思うんですけれども、このマントっていうのは必ず3枚ありますね。で、これがアビコーメンっていう、この 3枚あって、この3つに分かれているところに入ってます、ね、だからすごい面白いんだけど、ハーベンジャーみたいな、なんていうのかな、救いの印って本当に常にユダヤ人の目の前にあるわけで、まず3つっていうのは何ですかって、これ単に一体を表すんです。彼らは何をするかというと、ね、ここで真ん中にあるパンを取り出すんですよ。真ん中にあるパン、はい、これは父、聖霊、
子
ですね、イエス様を表しているわけです ね。で、このイエス様を何をするかというと、彼はまず一番最初にこの真ん中のパンを取ります。これがアフィコーメンと言われるものです。真ん中のパンを取って、そして別のきれいな布に包みます。そして埋葬するんです。隠すのね。じゃあ、今日は普通は隠して子供たちは目つぶってて、あの宝探しみたいな感じです。でもこれをするんです。もう目の前にね、印はあるんだけど、目はすごいよね。で、このようにしてやります。だからこれは、ね、見ても分かるように、あがない主のおシンボル、あがない主を象徴してるんですね。まず隠します、ね、そしてじゃあ次見たいと思います。これはまた後ほど皆さん。で、その後に今度はわさびが皆さんのところにあるんですね。で、先ほど言ったようにこれマロールっていうふうに言いますけれども、これは苦々しい思いとか苦さっていうものを表しています、ね、で、この苦々しいものっていうのは何でしょう。私たちからすれば、例えば苦々しい心かもしれませんよね。なんかどうしても恨みが手放せないとか、なんかあるとどうしてもまたあの話をしちゃうとかね、それとか忘れられない思い出とかね。だけども、そのような辛い思い出っていうのをイエス様が全部私たちの代わりに負ってくださったんですね。負ってくださった。だから 人間って絶対失敗するでしょ。で、失敗してもとんでもないことやらかす時もあるんですよ。とんでもないことしてしまった。だけど許しがあるとか、それが一回、まあ、チャラになるわけだよね。で、この許しがなかったら本当人生苦しいよ。そしたらずっとそのことを思い出して、私はあれをしてしまったとか、あの人があれをしたってことをずっとずっとずっと一生チャラにできない、一生消すことができない、その人生を生きるっていうのはすごい辛いことだ。だけども神様が十字架、イエス様が十字架にかかって死にかかったことによって、私たちはそのようなことがあっても、それを神様の前に委ねて、そしてそれらの思い出、それらの苦々しい思いから自由になることができるんですね。ね、ですから本当にそのことを感謝したいと思います。感謝して食べたいと思います。で、どのようにやるかっていうとですね、この皆さんのところにマッツァ、まあ、クラッカーですけれども、マッツァがあります。そしてこれをちょっと取ってですね、それでこれをに潜らせて、子供たち準備はいいかい、潜らせてよくつけて
よくつけて
こうイスラエルでは西洋遊びなんだけど、西洋遊びの殻じゃん。これがっつり買ってやって、うおーとか言いながら、みんなで食べるそうなんですよ。大丈夫かな。それなので、これ皆さん取ってください。写真ありがとうございます。あなたが本当に私たちを全ての苦々しさから解放してくださった感じなので、で、特に、ね、私は本当に今忘れられない思い出があります。もしくは本当にこの人によって傷つけられたというも思い出があります。ね、そのようなものがあったなら、まあ、その特にそのことについて祈りましょう。主よ、そこから私を完全に解放してください。アメン。そしてまた自分が過去に犯してしまった過ちに対するこう、悔いてるね、それさえもすっかり解放してください。アメン。あなたが私のために死んでくださり、全ての罪のために死んでくださいましたから、受け取ります。その許しを受け取ります。アメン。
アメン。
どうぞ。
お願いします。
キキいいよ、ブドウ酒ちょっと飲んでもいいよ。
よろしいですか。じゃあ次に、次に行きたいと思います。はい、次はここにあるハローセ、ハローセントと言われる。
大丈夫ですか。
でも半分取ってるから。
そうよ、だってこんなに取ったんだもの。
自由になっていることを感謝しますね。ハレルヤ。でこれからまたその解放というのをさらに見ていきたいと思うんですけれども、この後に何をするかというと、裁きの杯っていうものがあるんですね。で何をするかというと、これをちょっと皆さん、これで切るかな、
これで切るかなって
反応してるから、これを、ね、何をやるかというと、普通はここで銃ね、例えばペーパーナプキンとかに
こうやってね、
銃の災いを数えながらこう垂らしていくっていうのをやるんですね。だけど今日ちょっと皆さんとこないので、ただ1回2回っていうふうにしてつけていってください。いいですか。でこの銃の災いっていうのは、その血の災いとかカエルの災いとか病の災いとか危の災いとか疫病の災いとか、いろんなものがあったわけですね。でこの災いの一つ一つっていうのは、そのエジプトの神を表しています。エジプトの神ね、だからつまり神様は何を、神様は何をしたかというと、ね、この全てのエジプトで働いていた神を裁いたのね、うん、そして裁いて、その後にイスラエルの民というのは出ていたわけなんです、ね、だからじゃあ今私たちの時代にして考えるならば何がやるか、それは私たちの人生にもいろいろな呪いとかね、働いているわけですよね。それとか私たちの中に罪があったりします、ね、でそれに対して神様が裁いてくださって、私たちを自由にしてくださるということ、そのことを覚えたいと思います。そして特に今年はね、去年に引き続きですね、このようなロックダウンみたいな中で、ね、私たちも、ね、今日は緊まだ緊急なのかなかね、でだからそのような中でやっているということを特に覚えたいと思いますね。で今回何が起きたかっていうと、その先週去年からですけれども、本当にこの世の暗闇っていうのはどんだ けすごいのかというのを私たちはまざまざと見せられていきます、ね、そしてこんだけやったんだからもうこれだけ正体バレたんだから少しおとなしくなるだろうってね、例えば Facebook とか Twitter なんかもそうだけど、これだけ叩かれてるんだからまさかこんなひどいファクトチェックもうしないだろうと思ってもするわけ、ね、なぜかというとかたくなにされてるんですよ、かたくなに、ね、でそしてもう選挙の不正のことだってそうですし、コロナのことだって、ね、どんなことが背後で起こってるのかわからない、おかしいことだらけだけど一体どんなことが起きてるのかというのは私たちはまだ完全に分かってません。だから製薬会社、ね、に中にもどういうことが起きてるのか私たちはまだ分からないことたくさんあると思います。だけれども今神様がそれらのことを暗闇に好きなとこまでやらせるちょっと任せてるとこあるわけ。それによってできてその時裁きやってくると思います、
yes.
裁きっていうのはそのげんこつくれてやれとかじゃなくて神の正義が、yes. 神の正義が表される
から
来る、ね、そしてそれによって私たちが自由になると思います、
yes.
自由欲しいですよね、yes. 皆さん、
yeah.
ですから本当にこのグローバルレベルの自由がやってくること、このことをもう皆さんぜひね今だからこそ信じてこの銃の裁きの杯っていうのに預かっていきたいと思います。いいですか？
アーメン。
じゃあ、ただ私災いっていうのを言ってきますので、そしたら皆さんこれ一つ一回ずつ指をディップしてください、ね、はい、まず一番最初は死の災いで、ナイル川が死に変わりました、死の災い。そして次が2番目がカエルの災いでした、ね、これはハピっていうナイル川の女神だったね。そして3番目は何ですかって言ったらヨブの災いでした。これはセッという砂漠の嵐の神でした。そして4番目がアブの災い、ね、これが太陽神ラーを表します。5番目は疫病の災いというのもあったんでね、疫病の災い、家畜が死んだよね、たくさん疫病で、ね、これがハトールという、エジプトの神の裁きに対する裁きでした。そして6番目いきます、腫れ物の災い、これは今度は人間に対する病気、それから疫病に対する神、ね、そして7番目氷河っていうね、エジプトにナッツっていうんですね、これが穀物と豊作の神に対して裁きが行われました。そしてごめん空の神、ごめん、氷の神は空の神、その次がイナゴだね、イナゴ、イナゴがそのナッツという穀物と豊作の神に対しての裁きが行われました。つまり彼らが頼って祈った神が一つも聞かなかった、ね、そして次9番目は、ね、暗闇ですね、暗闇になってイスラエルの民が住んでたところだけ光があったっていうのは、これすごいよね、ちょっと説明できないよね、
うん
うん、そしてこれが太陽神ホルスね、ホルスの太陽神に対する裁きが行われました。そして最後に10番目この遺言の死ということが起きたことです。はい、ありがとうございます。皆さんコップを置いていいですよ。気持ちいいながら慣れてくれ、ね、ですから、ね、今でもこれを考えるときにここ使ってもらっていい、
あそこでいい、
はい、だから今ね皆さん特にこの時代にあって何が起きてるかというと、今本当にクリスチャンっていうのは2つに分けられつつあるんですね。どのように分けられているかというと、エジプトマインドで、ね、エジプトの世界観で生き続ける暮らし続けるクリスチャンと、それから御国志向に移るクリスチャン、ね、だから今世界が本当にね分けられていますけれども、クリスチャンも同じように今その分けるっていうところを通っています、ね、だからこそ私たちは今まで通りでいいのかということをすごい考えなきゃいけない時なんですね。というのはこのエジプトっていうのは何ですかって言ったら、それは世のシステムでしょ。ファラオって何ですかって言ったら世の王ですよね。じゃあエジプトの教育システムって何ですかって言ったら、世が教えるヒューマニズム的な教え、これが今のそのファラオの教えっていうふうに言うことができますね、だから私たちがそのような世の世界観に基づいて、ね、この世とも何ていうのうまく合わせつつ、そしてまたクリスチャンでいるときはクリスチャンでいるみたいな風にやっていくのか、 それとも私たちがもう全て御国の国民として、ね、そして御国の大使としてどこに行っても御国志向でそして御国の世界観と御国の価値観と御国の倫理で生きるのかこのどっちかを私たちは選ばなければいけないんです ね、だから例えばもしみんなが私クリスチャンなんだって言った時全然想像もつかなかったって言われたらで少し自分を吟味しなければいけないかもしれない。だからそういう意味であのちょっと厳しい言葉かもしれませんけどみんな変わりたい、ね、ますます神様に用いられたいと思っていると知っているからあの大胆に言えますけれども同じくだらない話したらダメなんです、ね、そして同じしょうもない話したらダメなんです。楽しいことはいいよだけどもそれだけでもう外から見てたらそのやってることから楽しいことから、ね、全てが世と全く区別がつかないんではやっぱダメなんですよ、ね、で特に今この時代はどっちかに立たなきゃいけない時に来てますから、ね、で私たち今ね去年1年かけてすごい訓練されたと思います。どっちに立つのかってことね。だから今その延長で2回目の追越しっていうのをあの私たちは迎えています。そして今神様はこれから大きく働かれていきます。私たち見てきますよ神様の正義が何なの、ね、そして本当に真理は何なんだろうって探している人たちが神様に出会ってイエス様に出会っていく、ね、イエス様の救いを受けていくそういう時代がやってきます。その時に神様が用いることができるクリスチャンはレムナントなんですよ。レムナントなんですね。だから私たちもそのレムナントの一人として数えられるように、ね、今日特に、まあね、この季節にあって思いを新たにしていきたいと思います。アメンですか、アメン、ね、ですからますますあの今年今週すごいなんか何回も祈らされているのが主を全てあなたに受け渡します、うん、あなたに全て受け渡します、ね、そういう祈りが何回も出てくるんですよね。だから本当にそのようなことを今神様が私たちに願っていられおられると思います。アメン。じゃあ最後にあのブドウ酒を飲む前にですね、ゼロアにちょっと注目したいと思います。ゼロア、ね、でゼロア何ですかって言ったらイエス様の骨ですね。で先週ちょっと話しましたけれどもイエス様の骨っていうのはおられなかった、ね、最後普通十字架刑っていうのは窒息死するために骨を折るんですけれどもその骨がもうイエス様はすでに死んでいたのでおられなかったとか言って、だからそのおられていない骨っていうのが必ずテサラに入ってくるんですね。ね、すごいよね、印だらけなんだよ、イエス様が救い主だよっていうね、ね、そしてじゃあ、ね、まずペサハっていう過ぎ越しっていうのは、ヘブル語でペサハ、ペサハって言います、ね、でこのペサハっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、過ぎ越すっていうパスオーバーで過ぎ越すっていう意味なんですけども、それと同時に羊という意味があります。すごいでしょ、過ぎ越すと羊が同じ語源なんだよ。すごくない、すごいよね。で、ね、過ぎ越し、どうして過ぎ越しですかって言ったら、ね、エジプトの民が、ね、自分たちの、ね、ウイゴの命を守るために十字架の子羊の血潮を、ね、門中と釜に塗ったんですね。でその門中子羊の血潮が塗られている家は守られたわけなんです、うんね、だから過ぎ越したというのでペサっていうふうに言います、ね、だけどもこの羊の話っていうのは一番最初から戻ります、ね、それは先週も見ましたけれどもこの地の元へが据えられる前から子羊が送られていたっていうふうに書かれてるんですね。すごいよね。そしてアブラハムもそうですよね。アブラハムっていうのはイサクっていうのはイエス様の余計です、ね、イエス様の余計です。だけどもその時も何捧げる羊がなかった、ね、で捧げる羊がないどうしようかって言ったら、ね、イサクの身代わりに神様が羊を用意してくださった。だから羊を用意してくださるのは神様なんです、ね、私たち神様なんです、ね、すごいよね。そしてまたエジプトの民もそのようにして羊の汚れのない子羊の血潮によって彼らはエジプトを出ていきました。そしてその後になって今度はイエス様が馬小屋じゃないよ羊小屋で生まれました。羊小屋で生まれた、ね、そしてバプテスマのヨハネはイエス様が来られた時何と言いましたか。見よ、この世の罪を取り除く
神の子羊、
神の子羊。そして黙示録の、13章の8節先週読みましたけれども、それは私たちはほふられた子羊の書に書かれている、ね、 ね、だからほふられた子羊の書に書かれているものが救われている、ね、だから私たちはそのほふられた子羊である杉越の羊であるイエス様を今日改めて感謝していきたいと思います。
アーメン。
アレルヤ。それでは先ほどのアフィコーメンをちょっと探していきたいと思いますそうするとこの終わりに近づくとですね、子どもたちにアフィコーメン探しておいでっていうふうに言われるんですね。そしてそうすると子どもたちが普通は出てきてあってよっていうふうにして持ってきます、ね、でこれは何ですかって言ったら先ほど3枚ありましたね。で三位一体の中の真ん中の部分が取り取られたものです。そしてこれは種がないパン、つまり罪がないパンですね。そしてまたそれがたくさんフォークで刺されています。刺し通されたパンなんですね。そしてまた同様にイエス様も十字架で刺されて、ね、そして私たちのために亡くなられました、ね、そしてこのこれをヘブル語ではアフィコーメンって言います。でアフィコーメンというのは何どういう意味があるかというと、やがて来られるお方という意味がある。やがて来られるお方、ね、でまあ、イエス様も救いの主を待ってるわけだよね。メシア肉汁ではないんですけど ね、 ね、でだから復活もそうですね。イエス様は一度亡くなって、そして布に包まれて、白布に包まれて、そして埋葬されましたね。だけれどもイエス様は埋葬されたままではなかったんですね、うん、そうではなくて時が満ちた時にイエス様は復活してくださった、うん、そして、ね、みんなの前に現れてくださったんです。ハレルヤ。ですから私たち今から、この生産式に預かっていく時に、また本当にイエス様がイエス様の死を通して取り替えてくれて私たちに提供してくださっている新しい命、これを受け取っていきたいと思います。ね、それじゃあちょっと聖書一つ読みたいと思います。先ほどのルカ書22章19節を開けてください。ルカ22の19を開けてください。で19の前にごめん、ちょっとねちょっと戻るね。17節ちょっと説明するの1個忘れちゃったことがあったので聞きたいと思います。ルカの22の16を見る15を見るとね、私は杉越するのをとても望んでましたよって話だったよね。そしてイエスは17節ね、杯を取り感謝を捧げて後言われた、これを取って互いに分けて飲みなさい。これが一杯目の杯です。先ほど言いましたね。そしてその後に、18節19節を見たいと思います。はい、それじゃあ19節を一緒に読みましょう。はい、それから感謝を捧げてから最後に弟子たちに渡し、これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてご覧なさい。アメン。それじゃあ今から皆さんにこのパンを分けたいと思います。ちょっとバーンっていっちゃった。ありがとうございます。イエス様、あなたが私たちの罪のため、私たちの病のため、私たちの囚われのため、そして私たちの心の解放のため、全てのために十字架にかかって死んでくださったからありがとうございます。そして主よ、あなたは確かに命のパンです。そして罪のない汚れのない子羊ですから感謝します。そして神様、またイエス様、あなたはこう言われました。私は命のパンです、ね、私を食べる者は死んでも生きる。そしてまたこう言いました。私を食べなさい、私のパンを、私の体を食べない者は私の救いに預かることができないと言いました。ですから主よ、感謝します。今私たちはあなたの肉を、あなたのパンを食べます。アメン。 20節を続けてみます。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。で、はい、それで皆さん杯を取ってください。神様ありがとうございます。これは私たちのために流されたイエス様の血による新しい契約の血ですから感謝します。そして主よ、本当に私たちがこの、生産式に預かっていくときに、主よ、そのウェブで一緒に参加している人たちも含めて新しい啓示をください。というか啓示をさらに深く私たちにしてください。主よ、今あなたの臨在を受け取ります。そしてあなたの愛を受け取ります。主よ、あなたが流してくださった血を感謝します。感謝します。主よ、あなたから来る新しい命を受け取ります。アメン。それではどうぞいただきましょう。今の続きをちょっと見てください。このようにして彼らはルカの22章をずっと見ていきますと、22章を見ていきますとずっとあの杉越の祭りをするわけですね。そして最後のところを見たいと、今度はですね、マタイ、ちょっとありますか、マタイの26章を開けてください。同じ記述なんですけれども、同じ杉越の祭りについて書かれているところなんですけれども、ちょっと見たいと思います。マタイの26章もまた杉越の祭りの様子が書かれています。 OK。 そしてこのように書いてあります。30節、そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山に出かけていった。 OK。 賛美の山を歌ってから、賛美の歌を歌ってからオリーブの山に行った、ね。はい、皆この賛美何だったと思う？そうです、詩編どこでしょう？どこだっけ？違う。じゃあそこ見ましょう。で、詩編の、そう、詩編のハレル詩編っていうのがあるんですけど、この杉越の詩っていうのは大体詩編の115編から118編までを読むんですね。そしてこの4杯目のカップを終えて最後の詩編を読む。これがその賛美を歌って最後に、そしてそこからオリーブ山に出かけたということになります。ということは私たちはイエス様が十字架にかけられる前に何を歌ったかが分かるんですね。すごいよね。ということで見てみましょう。詩編の118編を開けてください。詩編の118編の22節から読みたいと思います。一緒に読みましょうね。これで最後になります。はい、開けたかな。詩編の118編の22節からを見たいと思います。はい、では一緒に少し進めましょう。はい、家を建てる者たちの捨てた石、それが神殿の石となった。これは誰？別の石だよね。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日、この日を楽しみにようと。はい、ストップ。これはこの日はの歌だよね。主が設けられたは恒例ですよね。で、よくこの日はというとこの日もと思うかもしれませんけど、実はこの日っていうのは一日だったんだよ。一日だった。何の日ですかって言ったら、そう、イエス様が十字架にかけられた日ね。杉越の時に歌なんですね。この日は主ご自身が設けられた日である、十字架の日だよっていうふうに言ってるわけ。はい、25節見ましょう。すごいね。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。はい、26節読みましょう。はい、主の御名によって来る人に祝福があるように、 私たちは主の家からあなた方を祝福した。この主の皆によって来られる人に祝福があるように、これがホザナ、ホザナです、ね、だからつまりエルサレムに入場したのは 2,3 の月の 10日です。そして十字架にかかったのは14日、ね、で10日というのは羊を選ぶ日だったんです。ですからイスラエルもエルサレムもイエス・キリストをホザナとして、ね、救い主として選んだ日だったわけ、ね、だからその26節を見ると、ね、これを引用したわけですよ。主の皆によって来られる人に祝福があるように言ったんです ね。そして次27節見ましょう。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。でこれね、すごいちょっともったいないんだよね。あのどういうふうに書いてあるかっていうと、クメっていうのが縛れ、あの、紐で縛れって書いてある。つまり何が起きてますかって言ったら、枝を持って、これシュロだよね、シュロの枝を持って祭りの行列、何の祭り、杉越の祭りだよね。そして行列を組めっていうのは、これね、縛れって書いてある。何縛ってんの、何縛って祭壇のところまで引いてんの、子羊ですよ、ね、子羊ですよ、ね、子羊を縛って、そして祭壇のところまで持ってた、ね、そしてあなたの神、私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは増しています、ね、だから本当にその後にすぐ次のように行われる、ね、十字架の技のことですよ。で私がこのほくられた子羊、ね、なんですよってことを表していたわけなんです。そしておそらく次の日もね、あの杉越の祭りの最中だったでしょ。だからイエス様が十字架の担いで、ね、ゴルゴタに上がっている時に、ちょうどの時にね、また子羊は生贄として祭壇で捧げられてたわけですね。だからこの118編がもうパラレルで起きて、そしてその時にこの詩篇118編というのは成就したんです。ね、そのことを私たちは覚えて、記念して、感謝して、そしてその救いに私たちも預かるものとなって祈っているんです。ハレルヤ。感謝ですね。感謝です。主ありがとうございます。ですから今日ね、あの毎回さ、あの今度日はこの詩篇118編を、ね、みんなで賛美して神様に感謝を捧げてこの礼拝を終えたいと思います。ハレルヤ。じゃあ赤ちゃんバトンタッチします。
Thank you. 感謝しましょう。はい。アーメン。素晴らしいね、こういうことできてね。